ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。とうとう100回行きまして、100回の記念にですね、ビッグネームをお呼びしておりますので、よろしくお願いします、ということで。はい。
あ、どうもこんばんは、片尾です。
はい。自分のですね、しょっちゅうと言いますか、毎週聞いてます、BS モテモテラジ袋を主催しております、豚尾さんの方をお迎えして、この記念すべき100回をですね、撮っていこうかと思いますので、まずは一つお願い、よろしくお願いします、ということで。
すごいですね。
いやもう全然もうレジェンドの方に比べればもう
だって100回でもあれじゃないですか。1年やって2年目に突入、まあ毎週やってたとしたら
ね。その通りですね。なんか最初はもう途切れてもいいかなぐらいで更新してたんですけれども、まあ取りだめしてる形式だったんで、最初は1ヶ月半分ぐらい取りだめしてあって、で、それを取り崩す間に次を取ってみたいなことをしてると、週刊更新がずっと続いてきて、で、気がつけば1年超え、で、今年2年目かなってところで、1年が52週だっていうのは、本当に週刊更新してると分かりました。はい。
うん。もう言うたら、ゼータガンダムみたいな。
そうですね。
100言うたら、ジャリンコチェの全話。
全話ですね。そんな流れですね。ですから、はい、今、ゼータガンダム終わって、ダブルゼータも佳境に入ったみたいな。
ね、話が暗なってきてる。
暗なってきてるところですね、ちょうど。はいはい。うちもよくね、そちらでゼータガンダムのお話をよくされてたんですけど、はいはい、うちらはよくダブルゼータの話をしながら更新してたりするんですけれども、は
い、ダブルゼータもあれ、50話とかある、ですよね。
そうです、ありますね。
1年やってたから。
1年やってたから。
信じられない
ですよ。信じられないですね、
ダブルゼータあれなんで1年もやらなあかんねんってい
や
感じがしますけど、あれそんだけ話数あるんです。ね、あんまり何も出来事があったように思えないけど。
よくですね、最近見てたガンダムユニコーンってあったではないですか。
ありますね。
あれで後半に地上でジオンのモビルスーツがものすごい量出てくる回がありまして。
あ、そうなんや。
うん。で、ニュータイプ用のモビルアーマーみたいなやつまで、地上で使う、運用するようなやつまで出てきて、うん。なんでこのデザートローメルが出てきた時にこいつら出てこなかったんだっていう話をですね。
ユニコーンは、だからダブルゼータ後の話なんですよね。
うん、あれ後ですね。はい。
後の話やから、ロンメルとかが、ドアッチとかあんなんで、なんかうろうろしてる時にそいつらは全く、助けもしなかったっていうことですよね。
そうですね。一切来なかったのはなんでだろう。
隠れてたり。
隠れてたと、うん、
そんな出てくるんですか、いろんな秘密兵器的なやつが。
いや、めちゃめちゃ出てきますよ、悪害が。
そいつらは後で作ったんだけど、当時、ずっと その、一年戦争の時から隠れてたっていう、あの、ドワッチみたいな存在なの。
そんなやつですよ、だって。
が大量にいた。
大量にいましたよ、もう。何十台と出てきましたよ。何百は言ってないですけど、何十台と出てきてびっくりしましたけどね。
あとで作った話は知らんちゃいすぎるんでしょうけど。
ええー。
もうそんなん言ったら、あの、ドワッチだってどうやって隠れとってんねん
だけど。隠れね。そう、ずご。その時にあの、ズゴックとか、あの、ザクスナイパーとか出てきて、ちょっと待てよ、お前ら、つって。デザートロンベル頑張ってる時になんで出てこなかったんだっていう。
はぁ
話を
ね。ダブルゼータ、あの、ダッグガイとかあんなも出てきて、ジュワックとかあんなも出てきてましたもん、
ね。出てきてますけどね、もうでも、うん。あいつら、もうちょっと出てきてやってもよかったんじゃないかと思いましたけど。まあ。そんな感じで、あの、100回っていうのはそんなところだったんですけど、
はい。そうです、100回っていうのはダブルゼータ。
ダブルゼータに突入したと。ことから使わせようかなと思います。
はい、
話が。いや。まあ、ちょっとですね、自分の身の上といいますか、ネットラジオを始めるに至ったかの話なんですけれども、ご存知だと思うんですけど、プレイステーションポータブルってあるじゃないですか。
PSP、
ええ、
はい。
で、あれ相当昔の話なんですけど、あちらのアップデートでポッドキャストが聞けるよっていう話のが
そうなんですか。
あったんですよ。何これっていう機能であったら、インターネットにあるラジオのRSS を入力するとポッドキャストが聞けるよと。
PSP で。
PSP で。で、なんかよくわからなかったんですけど、まあ、要はインターネット放送で、転がってる MP3 を、勝手にダウンロードしてくれる機能があるよというのがわかって、で、
ブラウザーはついてるんですよね。
うん、ブラウザーついてますね。
じゃあ、そのインターネットの放送を探して、RSS を登録していけばいい、
うん、そうですね。めちゃめちゃめんどくさかったんですけどね、当時は。
めんどくさいし、意味わかんないですよね。
そう。当時まだガラケーが全然全盛だったし、スマホも全然使い勝手が良くなくて、まだiPhone とか出てない時代でしたからね。
そう。うん。これ、意味わかってる人にとっては今で言う、スマホの、まあ、簡単なやつみたいな感じで使えたでしょうけど、いきなりポッドキャストとか言われても、聞く習慣なんかない人にとっては、
そう。
何のこっちゃじゃないですか。
そう。全く何のこっちゃだったんです
けど。どこで探すねんみたいな。
そう。で、まあ今もそうなんですけど、自分仕事でですね、むちゃくちゃ移動する仕事やってるんですよ。もうトラックドライバーじゃないんですけど、月に、レコードで8000キロとか動くような仕事
して。でもなんか普通に、なんか旅行中かなんかわからへんけど、車で移動してはらへん。
ええ、そうです。車でめっちゃ。
やたら移動するの好きですよね。ええ、
そう。移動するような感じの。まあ、それ
仕事でもプライベートでも移動しまくり。
移動しまくりと。移動が仕事みたいな勢いなんですけれども、本当に。はい、で、まあ、そうなってくると、まあ、音楽は聴いてたんですけど、まあ、
はい、
さすがに飽きてきて、で、まあ、そうなるとやっぱりラジオかなっていうので、
やっぱりちゃんはラジオみたいな。
そう、いう流れで行くと、やっぱりインターネット放送っていうのがあるぞよっていうのが分かって、それで、ポッドキャストっていう機能っていうのはちょっと面白いなというところで、PSP で URL を RSS を手打ちするような。すごいやりづらい。
ブラウザーからブリックで登録とかできないんですか？
確かできたんですけど、ブラウザーの出来も悪くてぐちゃぐちゃって画面になっちゃったりするんで。うん。だから、それもな、みたいな感じだったんですけど、まあ、大層使い勝手悪かったんですけど、それで、入力してきたら、やっぱり伊集院さんのラジオとか、登録できるようになってて、まあ、自分ってそんなにラジオ文化っていうのはほとんど触れたことがなくて、関西出身なんですけども、全然ラジオに疎くて、で、一時期関西に行ってたことがあった、戻ってて、そこでしばらく仕事してた時期もあったんですけども、まあ、その時にですね、まあ、すごいマイナーなプロレス興行を見に行って、で、盛り上がったら、その、プロレスに出てる選手の人がやってるホルモン屋で、一杯決めて、帰るみたいな。 流れのあの生活をしてたんですけど、まあその時にあの盛り上がってた時にあのちょっとメガネかけた老紳士風の方が来て、で、この方はつったら、知らないんですが、この人は関西サブカル界の帝王ですよっていうことを言われて、で、あの、で、あの、一緒に飲んでた、あの、隣に座ってた女の子がえらく緊張してて、私すごい憧れの人だったんですよ、とか言ってた、あ、そうなんですか、っていう話して、じゃあこの後どうするって2軒目、つったら、じゃあカラオケ行きましょうよ、つったら、いいですね、つって、その、老紳士風の方も OK してくれて、で、その女の子はガチガチに固まってたんですけど、これはせっかくの機会だから、つって、その人の横に座らせて、あの、当時の携帯で一緒に写真撮ってあげたりして、はい、朝まで飲んで朝帰って、もうこんなことも夢みたいなことも二度とないかも、つって、ものすごい感動してくれてたんですけど、あと、まあ、あれがの竹内義和さんだったというのは、だいぶ後に。
老紳士風やった
ね。老紳士風でしたね。ちゃんとあの、セミロ着てましたんで、その時確か。うん。
なるほどね。
うん、
もう、
まだ
何年も会うてないから分かんないですけど、今どんな感じなのか。
でもね、あの、その、
当時は何年前なんですか？
あ、ね、まだね、サイキックやってた頃ですよ。
あ、はぁ、その時にそんなに吹け込んでました？
うん、確か、うん、そんなにあの、吹け込んでたっていうか、うちもあの、初対、よく分からなかったんですけど、まあまあまあ、そういう風でしたね。ものすごくインチキ臭い風ではなかったですね。
あ
うん。
なんか、今何してはんのかよくわかんな
くて。確かに。あの、味噌の会話になんか出たり出られなかったりとか。
一時期は出てたんですけど、なんかその、うん、自分の応援者のなんかライブハウスみたいなものがあるみたいで、そこに引きこもってはるからよくわかんないんですよね。
うん、
情報も流れてこないですし。
いや、まさか、うん、うん、そんなビッグネームとはっていう話で、おうおうおう、まぁ、あ、大体このエピソードを言うと、大体あの、関西圏の人には怒られるという流れですね。
ま
あ、そ
んなに怒られる、
怒られると、そんなに知らないにも程があるぞと、関西出身だろうみたいな話になって。うん。
もう ラジオやってる時は本当にすごかったですもんね。
ですね、もう、いやいやいやいや、まぁ、あ、ちょっとそんぐらい、ちょっと疎かったんですけれども、その PSP から、
はいはい
はい、つなぐのが分かって、その時にですね、人気番組というところで、赤丸球場とショーだったのか、そちらのやってる BS モテモテラジ袋で、そちらで聞き始めて、ですね、地上波でやってるラジオがこうやって聞けるもんだと思ってたんですけど、こうね、それ以外のこのインディーズ系といいますか、独立してインターネットのみで活動されてるラジオっていうのが存在するんだっていうのが分かって、
ね、
これはすごい文化があるもんだなと。
ねえ、もうそれですらもう15年、14、5年とかそんな前ですもんね、恐ろしいことです。
いやいやいやいや、それからもうずっとね、移動のたんびに聞いてやってて、うん。で、なんとか、これは、自分でも、こう、やりたいなっていう欲求がふつふつと湧いてきて、うん、一度やっては見たものの、一人では続かず挫折して、
一人で続けるのってかなりもう、思い込み強くないと難しいでしょ
うね。そうですね、もう4回ぐらいでやっぱり、心が折れてやめちゃって、で、まあ、二人で、話すスタイルにしたんですけれども、まあ、このね、一緒に喋ってくれる人がなかなか捕まらずっていう問題があったんで、まあ、こうなったら自分はもう、あんまりその、毎週必ずこう出てもらえるような人はキープできないんで、いろんな人に声をかけて、うん、こうリスクを分担する形で、やったら今のとこうまくいって、ね、なんとか100回まで行きましたね、もう本当に。もう、ダブル
で。いや、大台ですよ。
大台ですね。もう、グレミーとかが、肩たがってるところですね、うん、今は。
そうですね。
ねえ、そのあたりですよ、本当に。うん。いやいやいや、そこでですね、お伺いしたかったのは、やはり豚尾さんの方は、ラジオ始められるきっかけっていうのはどういったところだったんですか？
だからその、 竹内義和氏とか出てたサイキック青年団っていうのがあって、それを熱心に聞いてたんですよ。AM ラジオですね。
うんうん、
もうそっから、まあなんか、その関係の AM ラジオとかをよく聞くようになって、こう、あ、ラジオって面白いなって、あの自分も喋ってみたいな、みたいになってくるじゃないですか。
そうですね。うちもなりましたもん。はい。
喋りたいな、みたいな。こんなん、なんか、あの、ラジオに出る方法ってないもんやろか、っていう、ことをずっと、こう、なんか、呼ばれたりとかせえへんかな、って、思ってたんですけども、呼ばれるわけもなくて、突然ね、ラジオ出てくれへんか、みたいなことになるわけもなく。
相当なハガキ職人とかやってない限りは、難しいんですもんね。
で、そうこうしてるうちに、その、聞いてたラジオがあんまり面白くなくなってきて。なんか、すごく好きで聞いてたのに、なんか最近面白くないなっていう、ような、話を2ちゃんとかでやってたわけですよ。2ちゃんのスレッドで。最近、ああでこうでみたいな。もう大体あの、なんか最近あの作品ダメだよなみたいなことになる
じゃないですか。なりがちですね。
ちゃんとかで。まあ、不平、今まで言ったら、ただ、バキの関数、今ってことも、これ自体はもう10年前とかです。
バキスレの問題
です。バキスレで、なんかバキの悪口言うみたいな。もう板垣もダメだよなみたいなことを言い出すみたいな。で、そのラジオに関してはそういうこと言ってて、そうやって、面白くないって愚痴るぐらいやったらなんか自分でやれたらいいのになっていうのがまたそのラジオやりたいなっていう、その時にそのネットでできんじゃないのかっていうのを言われて、その相方をやってた千流さんっていう人がいるんですけど、ネットで MP3 に吹き込んだらラジオじゃないのかっていうこと言われて、
あ
これすごいやんって、発明やんと。ラジオを呼ばれなくたって自分らでできるんやっていう。だからインターネットの革命ですよ。
確かにそうですよね。まあ、うちも MP3 っていうものさえあれば、そう、配信は可能だなっていうのと、あの、
ポッドキャスト。当時、ライターとかなりたいっていう人が、雑誌に読まれなくてもブログとか書き始めたわけじゃないですか。
ですね。
そんなになりたいんだったら書けばいいやんっていう環境が出てきたわけじゃないですか、というとか。そのブログがまだそこまで流行る前やったからテキストサイトやったりとかもしたんですけど。
ありましたね。
どっちにしろあの、インターネット上で記事って書けるじゃないですか。で、書いたらよろしいんですよ、だからなりたいっていう人は。もうどれが依頼来なくたって書けるわけやから。
そうですよね。誰に
書いて面白いことを書けるんやったら書いたらよろしいやんと。俺のラジオもできんのかと。だからラジオも書いたらよろしいやん。じゃあ喋ったらよろしいやんっていうことで。喋って。なんか面白いなって。やっぱり自分でやってるから、ね、文句も言えないし。
そうですね、もう。その流れで、あの、うちも同じくですね、その、ポッドキャストをたくさん聞くようになって、うちも、これだったら、できるんじゃないか、というところでです
ね。こんな話聞きたいとか、こんなもの読みたいとか、って思うんやったら作ったらいいやんっていう。
そうですね。特にあの、ラジオに関してはもっとこう、なんていうか、自分の中でハードルはすごく低かったんで。まああの、普段してる話が面白かったら、まあ面白いものができるんじゃないかっていうよりも、なんかもう本当に自己満足みたいな感じで、あの、自分が、あの、人と話した話が、あの、自分が聞きたいからみたいな感じで更新してるんで。
そうですね、自分がしたい話してるんやから面白いに決まってません。
そうですね、もうすごい手前味噌になってくるんですけれども。
なんか映画作れとかって言われたらずっときついけど、
もう
なんかその記事を書くだの、喋るだのっていうのは簡単なんで、もう思った通りやればいいから、それは、なんかどんどんやったらええちゃうかなと思いますね。小説でも漫画でもいいんですけど、
そうですね、もう。
こんな小説読みたいとかって思ってるんやったら、自分で書くっていう方法もあるし、
そうそうそうそうそう。
漫画も、漫画のなんか、 あれでしょ、
うん、
漫画っていうのの、なんちゅうかいいところっていうのは、うん、こんな漫画読みたいなって思ったら書けるところじゃないですか。
ええー、そうですね。うん。うん、
そこ。ああいうのが、ああいうのがなんか漫画書くモチベーションとかになってるわけじゃないですか。
うん。書きたい話を書けるっていうところ、ね。
書きたい話を。
うん。
手塚治虫なんかでも、やっぱり、アニメ作りたかったけど、
うん。
アニメは一人じゃできんと。じゃあ漫画で描こうっていう素朴な発想じゃないですか。う
ん、ええー。いやそうっすよね。もうこっちの、ラジオに関しては、あれですね、話したいネタさえあれば、もうやってきますからね。そうそうそう。うん。そこですよね。
聞きたい話とか喋りたい話が、うん、なんか自分の中で、やっぱりみんなあるわけですよね。
うん、
こんな話ばっかりするラジオとかあったら面白いやろなとか、
うん、
話、みんなにこんな話聞いてもらいたいやろなっていうのが、
うん、
あって、やから、
うん、
これはやるしかないですよね。
やるしかないと。なりましたよ、うちも。あれですね、あの、ブタオさんの方が、あの、サイキックに影響されて、BS モテモテラジオ袋を立ち上げて、で、自分の方がそれに影響されて、自分のポッドキャストを配信するようになって、で、自分に影響されて誰かが始めてくれたら、もう歴史が4代続いたことになります、ね。
さすがに100回もやってたら、誰か聞いて。
うん。
やり始めたみたいなのもあるんちゃいますもん
ね。うん、まだまだわかんないですけどね。まあそんなにアクセス数あんまり気にしてなくてやってたんですけども。うん。まああの、それができたら多分あの、いろいろそう、歴史の一部になれるのかなと。いう気
がします。まあまあまあまあ、でも自分が楽しいのが一番ですから
ね。うん、そこですね。うん、本当に。うん、いやでもこれは、なかなかお金かかんないし、いい趣味だと思うんですけどね、本当に。うん、
当時も同じように思ったんですけど、当時は今の感覚とは全然違う感じのお金かからなくてもいいっていう形ですね。今はマジでお金かかんないんですよ。
ですよ、
当時のお金かかんないって、これは楽だわっていうのは、なんか数万の機材いくつか買えばできるやん。っていうレベルの、あの、うん、お金のかからなさやったんですよ。今は何も買わなくていいじゃないですか。
そうですね。もうスマホ
一つ。スマホ一つあったらもうできるみたいな。
そうですよね。スマホに向かって録音アプリを起動させといて、なおかつ、スカイプで話してるだけで全部 OK ですもんね。で、そのまま、あの、どっかね、シーサーかどっかにあの、音声データあげれば、もう、出来上がりっていう流れですからね。もう
昔はマイクをどんなマイク買おうかとか、うん、あのミキサーどういうのにしようかとか、うん、いろいろあったわけですよ。あのキャプチャーをどうしようかとか、それでも僕にとってみたら、例えばその前の世代がね、
うん、
ミニ FM やってたみたいな話から言ったらむっちゃくちゃ安いんですよ。
確かにそうですよね。
そのミニ FM とかやってた人らが怒ってんちゃうかなっていうぐらい、こっちはなんかパソコンにちょっとマイク繋ぐぐらいの話でできちゃってて、しかもミニ FM より圧倒的多くの人に聞いてもらえるじゃないですか。
そうですね。もう何万ダウンロードとか言ったらもうとんでもない話ですからね、もう本当に。
でも今はもうそれすらもなくなってて、もう機材すら買わなくて、やる意思だけじゃないですか。もう何やったらツイキャスとかああいうもんで動画とかの配信は当たり前じゃないですか。
そうですね。もう YouTuber とかなりますからね。もう本当に。
LINE ライブとかそういうのやってるわけでしょ？だからすっごく、ねえ、あの、機材とかそういう技術の面で言ったら、もう本当に神に小説書きましたみたいな話ですよね。
そうですね。もう、お金のかからなさはどんどんすごいですね。もうあとはもう本当にやる気だけですよね。もうやろうというその気持ちだけっていう形になって
きたので
。そうですね。これを聞いててちょっとやりたいなと思う方はもう誰も止めませんので始めてもらったらと思います。あとは問題はその、どうですかね、あの、評価を気にしだすとちょっとおかしな感じになるかなというのはあります、ね。
まあまあまあ、評価っていうのはどういう、方向の評価っていうのにもよりますけどね。 うん、つまりそのアクセスがあるっていうのを評価と考えるのか、その感想の質ですよね。
そうですね。
褒められたいのかけなされたいのかっていうことを考えると、こればっかりはもう相手の思うことであるので、例えばアクセスのこの数を増やすっていう方向の評価を求めるんであったら努力のしようはありません。
うん、そうですね、
宣伝するとか、
うん、そうですね。他でやって、まあ有名ブログにつぶやいてもらうとか、その辺で、
そうそうありますか。いろいろコマーシャルっていう問題じゃないですか。でもう一つのなんかその褒められたいとかって思った場合に、いやもし褒められたいっていう評価を求めるとしたらですけど、これってもう相手が褒めない以上はどうしようもないですよね。
そうですね。宮本武蔵みたいになりますね。褒められたいので
。そうそうそう。その場合はなんかその、どういう反応でもいいから感想を聞きたいやったらいいんですけど、救われるんですけど、なんか褒められたいっていう欲求をなんかこう押し通したいって思うと、もう相手に合わさなしゃあないですよね。
まあそうなるとこうやりたくないこともね、マーケティングで一番理想となるような話ってなるとね、まあどうなんですかね、テレビの話題とか相撲の話題とかしていくってなると、それはそれで辛くなってくる
なるし、どういう話をするかっていうのをこうリサーチして、相手が褒めてくれるような、でもそれだって抜け出すやつはいるわけじゃないですか。
そうですね、
例えば6対4で褒められたらもういいの、いいとするのか、4のけなしがあった時点でもへこむのかっていう、どこに置いてるのかっていうことはもう人それぞれ決めるしかなくて、
確かに
僕は最初もう罵倒でも何でもあったら嬉しいなと思ってやってたんで、
いやー、うちもなんか批判でもなんかあると嬉しいですね、これ。うわーっつって。あ、なんか言われて
る。実際に言われると凹む人多いですけど、ね、
確かに。確かに死ねやめろっていうのが毎日来たら、さすがに凹むと思いますね。まあそこまでこう、過激なことは発信してないで大丈夫だと思うんですけど。
まあ炎上芸っていうのもありますけどね。
あれは、辛いっていうか、あれはできない。
どういうのがいいのかって、僕はもうただただ自分の好きな話をしたいっていうシンプルな考えなんで、別に良かったんですけども。
いやー、同じくですね。もう自分のしたい話をもう好きなだけしたいっていう、コンセプトでやってるんで、なるだけそれが、話が合う方を、またとかリサーチして、呼んできて、ね、なんかね、話をするような形にしてまして、今回はちょうどラジオの話したいなと思った時に、このね、ぜひともというところで、ちょっとお声掛けしたところを、快くこう、快諾していただきましたんで。
今、キャンペーン期間中なんで、出演料0円なんで。
行きましたか、僕、他のこのラジオ、聞いてる、ポッドキャスト配信者の方、プタオさんがなんと0円で呼べるということで。
前もね、なんか別のポッドキャストに呼んでいただきまして、その時も0円で大丈夫なんでっていう話を。まあまあまあ、時間さえあれば0円で今のところキャンペーン中なんで。
キャンペーン中なんで。うちももう。
今はよくあれじゃないですか。
はい。
ただはいけないよ、みたいな。
いやいやいや、
無料で仕事したらよくないみたいな。絵描いたらよくないとか。なんかそのクリエイター系の人が。ああだこうだって言うから、僕も一応気使って。ちゃんと値段を提示してるんですよ。0円です。
0円で
今のキャンペーンなんで。
キャンペーンなんで。
はい。
まあ、キャンペーン期間中は0円で言えると。
そうそうそう。
終わったらちょっと。
だから、その、なんか、もう、 ややこしい。よくなんかそういう揉め事をしてんのを、近年見るんですよ。
いますね、なんか、出たけど。
タダで呼ばれたとか、
そう、
タダで仕事させられたとか、あの時のギャラどうなってんねんとか、
うん、
失礼なやつやなって。
ああ、ありますね。うちもですね、なんかあの手前味噌なんですけど、あの、メタルバンドのボーカリストの方とか、あのプロレスラーの方とかにお願いして出ていただいてますけど、はいはいはい、最初にギャラは払えませんって言って謝って、その代わり告知は何本してても大丈夫ですということで、あの、下げて出てもらってますけど、やっぱりそこははっきりしといた方がいいですね。まあ、
そう、大概ね、あの、0円で出てくれる気のいい人が多いと思うんですけど、あの、一応それ、って後で揉めたら嫌じゃないですか。
ですよね。
うん、で、それも、でも、かといって、聞くのもなかなか聞きにくいと思うんで、僕はもう最初から言っとこうって、こちらから、キャンペーン期間中なんで。
ずるいって。いやうちの方も、そうですね、あの、じゃあ、豚尾さんの半額で出ますんでって、ずるいの半額で、行きましょうということで。
はい、
こちらマイナスは無理なんで、なんぼかの払って出してくださいっていうのはちょっと辛いんで、お金払ってまで出してくださいとはちょっと難しいので、うちもゼロ円
で、まあでも、
はい、
プロモーションと考えたら、なんかこれお金払っても出してくださいっていうのは、ありかもしれないですけどね。
確かにね、まあ。
まあ、Google に払うか、どうかみたいな。
そういったところですね。あ、そうだ。その流れでいくと、もう一つちょっとお伺いしたい話があったんですけど、はい、一時期地上波に出られてたってことをラジオで言ってたんですけども、
はいはいはい、
そのあたりのお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。
テレビとラジオに同時にレギュラー持ってたんですよね。
おっと、それは、すごいですね。関西方面ですよね、元で。
そうです、そうです。
うん。まず、ラジオの方のレギュラーというのは、
これは、どこや、何放送やったかな、OBC、
はいはい、
とかっていうやつで、あの、家電製品の紹介番組出てたんですよ。
お、
何週か、で、もう一つが、あの、サンテレビでエロゲーの紹介してたんです。
サンテレビさすがですね。
いや、まあ、両方あれですよね。だから紹介ですよね。
紹介番組、
紹介コーナーっていうか。
ああ、サンテレビ愛も変わらずちょっとむちゃくちゃしてましたね。サンテレビに出られてるとは。
そうですね。あの時だから、ラジオの収録行って、テレビの収録行ってっていうのをなんかほぼ毎週やってましたね。
うわ。
あんまり長い時間ではなかった。同時やったし、そのレギュラー失ったの同時でした。
なるほど。いや。でもやっぱり
テレビ、ラジオに出てるってすごいなって、自分では一瞬思いましたけど。
すごいじゃん。
一瞬でしたけど。
いや、一瞬でも出てたのはすごいですよ。
はい。
ちなみに、どういう流れでオファーが来たんですか、それは。
人のつてですね。
ああ、なるほど。まあ、その、
前見たら、そういう活動してると、なんかそういう、サブカルチャー界とか芸人とか、そういう界隈、多少、交流というか、縁ができるじゃないですか。で、それで、なんか、言われて、やってみみたいな、なんか今この秋があんねんけど、みたいな感じで。
あー、なるほど。じゃあ、うちも頑張って続けたら、ローカル局から声がかかる可能性が、ちょっとスーパーあるのかな。
まあ、だからその、例えばラジオの友達の友達ぐらいとは常になんか交流があればいいんじゃないですか。
なるほど。その、
だから。その関係の、なんかずっと海外に、顔出し続けたら、なんかの縁があるかもしれないでしょうね。
なるほどね。そうですね。まあ、なかなかこの、ネットラジオでお金を儲けるっていうのは非常に難しいっていうことで、一時期で、ツイッターでも少し話してましたけれども、いや。
毎日更新したらちょっとわかんないんですけど、週2回更新程度では、ちょっと、とっていうのがありますね。もうかなり厳しいかなっていう。特にポッドキャストに対応してると余計厳しいですね。 なるほど。ホームページ見ないから。
なるほどね。うちの方も、あの、音源保管庫として、あの、すごく優秀だなと思ったのは、あの、YouTube ですね、あれ。あの、うちは、あの、これ撮って、あの、ずっとあの、ポッドキャストで、あの、配信するのがですね、一番最良の形だろうと思ってたんですけども、
はい、
あの、今の若い人って言っても、まあ30代ぐらいの方とかに話聞くと、あの、iPhone 使ってる人に多いんですけども、あの、容量パンパンだからそんなの、
そうそうそう、
ポッドキャストなんか聞けないっていう人いますんで、
うん。
うん、いやそれだったらっていうことで、じゃあ、あの、YouTube でも流しとくかと。これだったらいけるかなと思ったら。
うん、YouTube、ラジオ系多いですもんね。
うん。うん、まあよく聞くのはね、稲川さんとかの階段朗読
とか。そうですね、2時間とか。
そうそうそうそうそう。
であれ、あれがもう、稲川淳二のね、階段の、あの、音声が YouTube に一体何万個上がってるんやっていう。
そうそうそう、あれ。絶対本人にお金入ってないよなっていうのがたくさんありますよね。
入ってないっていうか、公式の YouTube がないと思うんですけどね。
あれ
逆にあんのかっていう。
うん。稲川さんもなぁと思って、なんかあの辺ちゃんとまとめたらすごい大儲けできるのにな
ぁ。すごい、もう本当に稲川淳二があれを、公式でアップロードちゃんとして、
うん、
あの、話ごとにまとめてくれて、
うん、
音質もまあそこそこいいやつにしてですよ、で、その違法でいっぱい上げてるやつ全部一掃して、
うん、
で、YouTube で稲川淳二の全話が聞けますってやったら、稲川淳二のあの、
うん、
あの Google から入ってくるお金ってかなりすごいことになるんですけどね、うん、
いやー
YouTuber2、3人分ぐらいになるんじゃないかな
そうそうそうそう
そう思うのに、なんかあまり、うん、熱心にはやろうとしてないっていうか、あまり興味なさそうですよね。
なさそうですよね。だって、もう。
その代わりなんか、稲川淳二が何人も生活してるんじゃないか。
ビビゴロさんとかですか。
いや、あの、いや、その稲川淳二の階段を上げてはる人が。
ああ、そういうことですね。あの、
かが代わりに生活して
る。代わりに生活されてしまってますもんね、あれは。あれは良くないっていうか、あれは。
めっちゃ聞きます
もん。同じくめっちゃ聞きますよ、あれ。寝るときいいですよね、本当に。
うん、アップロードしてるあの、稲川淳二さんに、これ聞いてないと思うけど、
ええ、
もし万が一聞いてるか誰か知り合いがいるんやったら言っといてほしいんですけど、
はい、
あの、虫の声とか被せるのやめてくれへんかな。
チリンチリンとか。
そうそうそうそう。
あれ
あの変な音声被せてる人もいるんですよ。あれ、あの、すごい耳障り。なんていうか、聞きにくいからやめてほしい。
いや、もう本当にあの CD のコピーでいいから、みたいな。
そうそうそうそう。普通にあの MP3 の連結でいいんで。
連結でいいんで。
あの、僕、MP3 でいくつも持ってるんですよ。稲川淳二の階段を、
はい、
なんかその、何百話とかのフォルダーにまとめて iTunes とかに入れてたんですけど、YouTube のせいで聞かなくなりましたからね。
お手軽ですもんね。だってあの、枕元にあの iPhone なり置いて、それであとはあの、はい、ね、あの、Wi-Fi で繋げて再生しとけばいいだけですからね、もう。
今までわざわざ iTunes で、うん、その、田舎ジャージの MP3 を、
ね、
iPhone とか iPad に転送してたんですよ。
もう。
そんなんが全く必要なくなったじゃないですか。
そうっすよね。なんかあの、適当にランダムでやってくれたら、もうそれでいいですからね、もう。
わざわざね、この再生リストをこしらえてたんですよ、稲川淳二の最強の。
うん、
自分的にもう聞きたい話だけを並べるみたいな。でももうそれもしなくなりましたからね、その YouTube でお手軽さに負けて。
いやいやいやいや、あとは、そうですね、あの、うちもあの、ふと、あの、その流れで言って、あの、YouTube でこう、更新してる時のあの、利点としてはですね、あの、やっぱりあの、
はい、
会社のパソコンで聞く方もたまにいらっしゃるんで。
ああ、
うん。そしたら、あの、あれですね、あの、会社のパソコンから YouTube つなげて、聞きながら仕事してるって方、イヤホンつけて、聞きながら仕事してるって方も結構いらっしゃって。うん。
でも、うちのホームページからも普通に再生はできるんですけどね。ストリーミングで。
ストリーミングでね。うん。
はい。再生できるんですけど、そっちはなんか、使ってくれる人と使ってくれない人がいるみたいで。
やっぱり、まあでも、 確かの自前のサーバー使ってられるんでしたっけね、
そっか。そうです、そうです。
うん。やっぱりアクセス殺到すると落ちるみたいな話してましたもんね、前。
落ちますね。うん、だからこれ、いたしかゆしですね。
うん。
あの、まあ、だからそうなったら、サーバーのその負荷に耐えれるぐらいの、
うん、
契約にしろよっていう話ですけども、
うん、
それすると今度は、また利益が遠のいてきますしね。
そうですよね。難しい。
だから、ネットの商売ってね、
うん、
あんま儲かんないんですよ。
爆発的にアクセスがあればちょっと変わってくるんでしょうけど、やっぱりね。
で、爆発的なアクセスだったら爆発的な、今度はサーバー費用かかるんですよ。
ですね。
あの、TBS とかでも儲からないって言って撤退しましたよ、なんか。
そう、知ってましたね。あれ、世界一再生数あったはずなのにね、っていうので。
それもこれもポッドキャストに対応させたせいですよ。
そうですね。
で、ポッドキャストをやめて自分のところで聞いてくれに変えましたよ、なんか。
うん、やってましたね。
だから、あれほどのアクセスあってもですよ。
うん。
アップルとやってる限りは儲かんないんですよ。
そうですね、iTunes。あ、でもあの、この前記事見ましたね、あの、なんか、その iTunes もあの、なんか、運営するためには、あの、CM を流さねばみたいなことを言ってて、ね、何これあの、
どういうことポッドキャストに勝手に CM 入れられるのまさか。
まさか、いや、そのまさからしいですよ、なんか。
それやったらポッドキャスト切った方がいいってことかな。
いや、そうなってから考えようかなと思って、でもまあでも、あの、流してる音声に勝手に CM が入ったらラジオっぽくいなっていう気もしないでもなくなってくる。
まあ確かに YouTube はもうすでに入ってますからね。
うん。YouTube に上げてると勝手に CM 入りますね、5秒ぐらいで。
入りますね。
うん、
あの、CM 入れてもよしみたいな、なんかその、
うん、
あの収益化みたいな、
あ、そうそうそうそう、
チェック入れてたら、僕も面白いから収益化って入れてるんですけど、あれ入れてると絶対 CM 入りますね。
うん、そうそうそ う, そう、入って、で、あれですね、去年1年間、52話更新した時の利益が、うん、ですね、うん、2ドルでしたんで。
ほぉ。
いや、大していかないんでね、マックス1000再生ぐらいですからね、1個のコンテンツで。
うん、いや、あれ、下げましたしね。
で、
うん、今年は。前はもうちょっと多かった。
うん。一応 YouTube の収益って、一応、8000円超えてからちょっと振り込み先とかの相談しましょうねっていうのが書いてあるんで、うん、まず8000円まで行ってないんで、まだまだ。うん、去年は2ドルなんで、あと40年続ければ8000円になるなと思う。いうとこですけどね。うん、いや、まあ、本当に、儲かんないっていうか、あれですけど、本当、ただ趣味としてはね、お金かかんないし、
まあ逆にね、お金はかかんないですけどね。
うん。まあなんか人の縁っていうのがだいぶね、こう続いてくる感じがして、すごくいい感じがするんですよね。うん、話を聞くだけだったら、てっちゃんさんともね、てつや師匠とも、こちらラジオ出てもらって、お話しすることができましたし、こうやって豚押し師匠の方とも、お話しすることができましたんで、本当にもう、ネットラジオウィナーというところではあるんですけれども
、うん。
うんうん、まあ
まあまあまあ、確かに。
うん。そういう流れでですね、まあ、結構、あ、ちょっと、そろそろだいぶですね、時間の方も押し迫ってまいりましたので、
こんな話でよかったのかな。
いやー、全然、もう、うちの方も、うちがしたい話だったんで、もう全然、ダブルデートの方を今度もしていこうかというところで、はい、行こうと思いますのと、何か豚の師匠の方がなんかお知らせというか、ラジオの宣伝みたいなのも、でも、ちょっとお手本で。
モテモテラジ袋。
うん。
ちょっと。Google でモテラジで検索で、ひらがなでも何でもいいんで、いるので。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ごちゃんのスレッドとかも下手したら出るんで。僕今見てないんですけども、まあどうせまた悪口書かれてると思うんで、見たくないんですけど。
うん、
見たい人は見てもらってもいいかもしれないですね。
いやー、でもネットラジオ掲示板ってありますけど、やっぱり
はい、
ね、モテラジスレっていうのは健在ですからね、やるなと思って。
まあ、ごちゃんでもまだスレッド、ね、だって継続するたび出てきますからね。もう見たら、なんか、もう暗い気持ちになりそうやから見んようにしてるんですけど。 昔はすっごい見てたんですけど、始めた当初は。
うん、
僕は兄ちゃんを見なくなってから、うん、まあ、見なくなりましたね。宮田はなんか定期的に見てへこんでるらしいんですけど、なんかみんなって言ってるのに。
宮田さんね、あ、でもあの宮田さんね、すごいなと思ったことが一つありましてね、あの、はい、ですね、あの喋り方教室っていうか、アナウンサー主催の教室に通ってた方がいて、で、はい、その方が言うにはですね、あのですね、あの話聞いてもらえるかどうか最初の5秒で決まるっていう話をしてて、あの、あ、これミャウダーさんとワンパンコミャウダーで、お前切らないで切らないでっていうところで、あの、全部体験されてるなと思って、確かになと思って、そこでわあミャウダーやから切ったわっていう人もいれば、あ、ミャウダーさんだと思って引き続けようっていうのもあって、
うん、
うん、あ、すごい体験してるなと思って、
もうそれ人ですよね。完全に。
完全に。はい。いやいやいや、あの、最初の5秒で持っていけっていうところで、あの、宮田さんはちゃんとそれを忠実にやってるから、すごいなと思いました、あれは。あれはすごく理にかなってるんだっていうのが、勉強になりましたというところでしたけど、いやいやいやいや、そういったところで、じゃあ自分の方の、あれですね。あの、本当にもう100回記念ということで、本当に、あの、出ていただきまして、本当ありがとうございましたというところで、あの、また機会があれば一つあのご出演いただければというところで、はい、今日は締めたいかと思いますので、本当ありがとうございました。はい、
あの、ありがとうございます。あの、まだキャンペーン続いてます。
続いてますので、あ、自分もついでにあの、呼ばれてくれたらどこも出ますんで、一つよろしくお願いしますというところで、はい、どうもありがとうございました。
さよなら。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。